イザヤ書第39章1節から8節。成果主義ではなく恵み主義で。ヒゼキヤ王、南王国、ユダ。その頃、バルアダンの子、バビロンの王、メロダク・バルアダンは、使者を遣わして、手紙と贈り物をヒゼキヤに届けた。彼は、病気だったが元気になった、と聞いたからである。ヒゼキヤは彼らを喜び、宝庫、銀、金、香料、高価な油、一切の武器庫、彼の宝物蔵にあるすべてのものを彼らに見せた。ヒゼキヤが、その家の中、および国中で、彼らに見せなかったものは一つもなかった。預言者イザヤは、ヒゼキヤ王のところに来て、彼に尋ねた。あの人たちは何と言いましたか？どこから来たのですか？ヒゼキヤは、遠い国、バビロンから、私のところに来ましたと答えた。イザヤは言った。彼らは、あなたの家で何を見たのですか？ヒゼキヤは答えた。私の家の中のすべてのものを見ました。私の宝物蔵の中で彼らに見せなかったものは一つもありません。イザヤはヒゼキヤに言った。万軍の主の言葉を聞きなさい。見よ。あなたの家にあるもの、あなたの父祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日々が来る。何一つ残されることはない。主は言われる。また、あなたが産む、あなた自身の息子たちの中には、捕らえられて、バビロンの王の宮殿で宦官となる者がいる。ヒゼキヤはイザヤに言った。あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。彼は、自分が生きている間は、平和と安定があるだろう、と思ったのである。
現在、歴代のイスラエルの王様について、学んでおります。今回取り上げますのは南王国、北と南にイスラエルは分裂したわけですが、南王国の方です。第13番目の王様、ヒゼキヤという人です。このヒゼキヤは南王国の歴史上最も神様に信頼した良い王様であるということが聖書に書かれています。第二列王記の18章5節から6節。これはアウトラインの方に引用してありますので、そちらをご覧いただければと思います。彼は、つまりヒゼキヤは、イスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも前にも、ユダの王たちの中で、彼ほどの者は誰もいなかった。彼は、主に固く付き従って離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。このように書かれております。非常に良い王様だった。しかし、残念ながら完璧な人間というのはいません。このシリーズ中何回この言葉を使ったでしょうか。というわけで、いつものように、ヒゼキヤの成功と失敗、特に失敗から今を生きる私たちへの神様の励ましを受け取りたいと思います。これからヒゼキヤの成功と失敗を見ていきたいと思いますが、まずは成功の部分ですね。これを見ていきましょう。特に私たちが注目したいのは、アッシリアとの戦いです。アウトラインの裏側に地図がございます。そちらを見ていただくと良いと思いますが、チグリス・ユーフラテス川の上流の方に、つまりイスラエルのずっと北の方にアッシリアという国があります。当時、この中東を支配していたのがアッシリア帝国だったわけです。アッシリアは南下政策を取り始めまして、東はバビロン、ティグリス・ユーフラテス川の河口付近にあったバビロンを支配下に置きます。さらに、シリア、パレスチナ、果てはエジプトの方にまで進出していったわけです。そのような中で、前回のメッセージでも触れましたが、紀元前723年、北王国イスラエルがアッシリアによって滅ぼされてしまったわけです。アッシリア帝国は南王国ユダにも影響力を及ぼしました。 南王国は重い税負担を強いられて、経済的に大変苦しい状況になってしまったわけです。ヒゼキヤがお父さんであるアハズの後を継いで王になったのはそういう時代でした。彼が王様になったのは北王国が滅ぼされる6年前だったわけです。非常に困難な時代に王になった人だったということです。ヒゼキヤはお父さんのアハズがアッシリアに、従順な政策を取りまして、国中にそのアッシリアの神々を礼拝することを広めました。異教礼拝、偶像礼拝をお父さんのアハズは行ったわけですが、これを廃止します。宗教改革を行って、異教礼拝、偶像礼拝を取り除こうとしました。そして、表面上はお父さんと同じようにアッシリアに従順なふりをしながら、その間に着々と国力を蓄えていったんです。やがてエジプトやバビロンがアッシリアからの独立を求めて次々と反乱を起こします。ヒゼキヤもそれに呼応しまして、アッシリアに対して独立の動きを見せました。ところが反乱は次々と鎮圧されてしまったんです。アッシリアの軍隊は南王国にも大軍を送ってきました。南王国の町はことごとくアッシリアに占領されていって、残るは首都エルサレムを残すのみという状況になりました。そのエルサレムもアッシリアの大軍に取り囲まれてしまったんです。時は紀元前701年。すると神様は預言者イザヤをヒゼキヤ王のもとに送ります。そして神様があの大軍を打ち負かして退却させるから大丈夫だと、そんなふうにヒゼキヤ王に励ましの言葉を語らせました。お父さんのアハズはイザヤの励ましを無視して、神様じゃなくてアッシリアに頼って、その後アッシリアの支配を受けることになったわけですよね。結果として重い税金に苦しめられることになったわけですが、ヒゼキヤはこの時イザヤの言葉、すなわち神様の言葉を信頼する方を選びました。神様はそのヒゼキヤの信頼に応えてくださって、約束の通りにしてくださいました。夜、一人の天使がアッシリアの陣営を攻撃します。この一人の天使が一晩で倒したアッシリア兵は18万5千人。天使っていうのはね、あの絵で見ると可愛らしい赤ちゃんで羽が生えてるような絵ですけど、怖いんですよ。ですからね、聖書の中で天使に出会うとみんなね、もう震え上がって倒れています。唯一の例外がマリアぐらいです。非常に恐ろしい力を持ったその天使が使わされて、アッシリア兵18万5千人を倒してしまったわけです。驚いたアッシリア軍は撤退していきました。この事件についての詳しい解説は、実は以前2019年の4月28日に語っております。教会のホームページの方にもアップしてありますので、ご興味のある方はそちらもお読みいただければと思います。神様の約束に信頼をして、ヒゼキヤはアッシリア軍に占領されてしまう、国が北王国と同じように滅ぼされてしまうという危険を脱することができたわけです。また今日の箇所の一節に書かれてありますが、彼は病気だったが元気になった、書かれていますね。アッシリア軍を神様が撤退させてくださったその同じ年の出来事なのですが、ヒゼキヤは死の病にかかってしまいました。治らない病気です。第二列王記20章には種物という言葉が出てきます。腫れ物ですね。ですから、もしかしたら皮膚がんのような あるいは外から見ても分かるような内臓のがんみたいなものなのかもしれません。とにかくそれは回復の見込みがない病気だったわけです。というのも、神様はまたも預言者イザヤをヒゼキヤ王のもとに使わして、彼にあなたの病気はもう治らないから、今のうちに身辺整理をしておきなさい。まあ、そのように言わせたわけです。それを聞いたヒゼキヤは神様に泣いてお願いして癒しを求めました。すると神様はその祈りを聞いてくださって、さらに15年寿命を延ばすと約束してくださいました。その際神様は病気が必ず癒されるということを確信させる印、つまり証拠としての奇跡を見せてあげようとおっしゃったわけです。そこでヒゼキヤはこう言いました。日時計の針が逆方向に10度動くこと。日時計がね、太陽の位置によってその針、影が動いていきますね。それが10度分反対方向に動くようにしてください。10度というのはだいたい40分にあたるそうです。その通りのことが起きたんです。地球の自転が逆回転するっていうんですから、すごいですね。神様はその通りにしてくださった。とんでもない奇跡が起きたわけです。そしてヒゼキヤはイザヤの言う通りに一塊の星イチジクをその種物に当てますと、なんとその病気がすっかり癒されてしまったわけです。このようにヒゼキヤは神様に信頼をし、その結果大きな祝福を自分やまた南王国にもたらすことができたわけですね。しかし、さっきも申し上げた通り、ヒゼキヤも罪人の一人であって完璧ではないわけですね。問題もあったわけです。実は、この死に至る病が癒されたこと、これがヒゼキヤの人生の末節を汚すきっかけになったんです。第二歴代史32章の24から25。これも、アウトラインの方に引用してあります。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。彼が主に祈った時、主は彼に答え、印を与えられた。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに応えようとせず、かえってその心を高ぶらせたので、彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。こう書かれています。心を高ぶらせた。具体的にどういう態度のことを指しているんでしょうか。それが今回皆さんと一緒に読んだ今回の箇所に書かれているんです。バビロンの使者に対してある行動をヒゼキヤ王はしています。それが高ぶる心によって行われたんだということなんです。バビロンというのはこの頃はまだそんなに強い国ではなくて、南王国と同様にアッシリアによって抑圧されていました。バビロンにしてみれば、南王国というのは同じ痛みを持つ者同士、いわば仲間です。その南王国の王ヒゼキヤが死にかけていたのに回復したというわけですから、バビロンの王様、この当時の王様はメロダク・バルアダン2世という人です。メロダク・バルアダン2世は使者を送って、ヒゼキヤの回復を祝福してくれました。これに喜んだヒゼキヤは死者たちを宝物蔵や神殿に案内して、南王国が持っている金銀財宝を見せびらかしました。うちにはこんなね財宝あるんですよ、こういう武器もあるんですよって言ってね、これ自慢したわけです。お父さんの時代、アッシリアによって重い税金を取り立てられたわけですよね。ですから南王国は経済的に大変苦しい状況になっていたはずなんです。 しかしその後ヒゼキヤは国力の充実に努めましたから、ある程度金銀財宝は蓄えられたと思いますが、アッシリアに反逆して大軍を送られた時に、ヒゼキヤはその金銀財宝を差し出して許しを請うたわけです。それでも許されずにエルサレムが包囲されてしまったわけですが、ですからアッシリアによって滅ぼされる寸前の状況の時には、またもや南王国の金銀財宝はほとんどなくなっていたはずなんです。しかしさっき言った通り、神様のお働きによってアッシリアの軍隊が突然撤退してしまったわけですね。これに驚いたのは南王国の国民や周辺諸国です。アッシリアによってね、抑圧されていた人たちがこれでびっくりするわけです。そして聖書の神様やヒゼキヤ王を褒めたたえるわけです。そして神様とヒゼキヤ王にたくさんの財宝を送ったんですね。それが第二歴代史32-23に書いてあります。これも引用してあります。多くの人々が主への捧げ物やユダの王ヒゼキヤに送るよりすぐりの品々を携えてエルサレムに来るようになった。この時以来ヒゼキヤはすべての国々から尊敬の目で見られるようになった。あのエジプトやバビロンでさえもかなわないのに、あんなちっちゃな国がたくさんの軍勢を追い払うことができた。いやー、神様すごい、ヒゼキヤはすごい。人々は尊敬し、金銀財宝を送ったわけです。そこでバビロンから使者を迎えた時のこの南王国には、アッシリアに貢ぎ物を差し出した以前よりもっと多くの金銀財宝が満ち溢れていたわけです。第二歴代史32-27-29、ヒゼキヤは非常に多くの富と誉れを手にした。彼は銀、金、宝石、バルサム油、盾、すべての尊い器を収める宝物蔵、穀物、新しいブドウ酒、油などの産物のための倉庫、さらにあらゆる家畜のための小屋や羊の群れの囲いを作った。彼は町々を建て、羊や牛の群れもおびただしい数であった。神が実に豊かな財産を彼に与えられたからである。神様も祝福してくださって、おかげで南王国は非常に富栄え始めたわけですね。その財宝を彼は見せびらかしたというわけです。病気の回復を祝福しに来てくれた友達に自分の家の財産を見せびらかすというのは、はっきり言って悪趣味ですね。ヒゼキヤがこんなことをしたのは一体なぜでしょう。大国アッシリアを退けていただき、不治の病まで癒していただき、以前よりももっと裕福にしていただいたこの自分は、いかに神様に愛され祝福されていることか、それを誇りたい気持ちになったのでしょう。アッシリア軍の撃退も病の癒しも、本当は神様からの一方的な恵みによって与えられました。そして神様が先祖アブラハムやダビデ王と結ばれた契約のおかげでもあります。ヒゼキヤが良い王様だったということは間違いがありませんが、決してヒゼキヤ自身の素晴らしさのゆえに、そのご褒美として祝福されたわけではないのです。ところがヒゼキヤは、まるでそれらの祝福が自分一人の手柄であるかのように思い上がって誇ってしまいました。これが先ほど引用した箇所で語られていた心の高ぶりです。ヒゼキヤは心を高ぶらせてしまったっていうことなんです。さて、神様は預言者イザヤを通してこのヒゼキヤの行為を非難なさいました。そして彼が見せびらかした南王国の金銀財宝がやがてすべてバビロンに奪い去られ、彼の子孫もバビロンに仕える時代がやってくる、そのようにおっしゃいました。 いわゆるバビロン捕囚の予言です。バビロンの使者たちはヒゼキヤの自慢げな行動に内心舌打ちをしたと思います。全く。でも南王国が思いのほか豊かな国だということは印象に残ったわけですね。本国に帰った使者たちはそのことを王様に報告したはずです。バビロンにはやがて自分たちも国力を回復したならば南王国を征服してやろう、そういう野心が生まれたんですね。そしてこの時から100年以上経ちますが、紀元前586年のことですけれども、バビロンの攻撃によってエルサレムや神殿が破壊されて、多くの王族国民がバビロンに連れ去られてしまうことになります。バビロン捕囚がイザヤの語った通り現実のものになったわけです。ではこのバビロン捕囚の予言を聞いたヒゼキヤはどんなふうに反応したでしょうか。第2歴代史 32-26、 これも引用してありますのでご覧いただきたいと思います。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼もエルサレムの住人もそうしたので、主の御怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった、こう書いてあります。ヒゼキヤもまたエルサレムの人たちも悔い改めたと、自分たちの心が傲慢になっていたということを認めて悔い改めたので、このバビロン捕囚という恐ろしい出来事がヒゼキヤの時代に起こることはなくなったというわけです。ところがこのヒゼキヤの反省が不十分だったんじゃないかということを匂わせる記述が今回の箇所に書かれているんです。それが8節です。8節もう一回見てみましょう。ヒゼキヤはイザヤに言った、あなたが告げてくれた主の言葉はありがたい。ねえ、バビロン捕囚があるよって、バビロンに国が滅ぼされるよって言われてんのにありがたい、どういうことか。続き、彼は自分が生きている間は平和と安定があるだろうと思ったのであるということですね。あなたの息子たちの中にバビロン王の宦官になってバビロンに仕える者が出てくるよってことは、あ、自分の時代じゃないんだなと受け取って、いや、それはありがたいことだと答えたっていうわけですね。彼自身高慢になってバビロンの使者に自分たちの富を見せびらかした、そのことは悔い改めました。その結果、自分が生きている間はバビロン捕囚が起きることはない。ところがバビロン捕囚自体が取り消しになったわけではないわけですね。ヒゼキヤの子孫がそういうひどい目に遭う、そしてその子孫の時代の国民がひどい目に遭うことは変わりがないわけですね。それなのにその点についてヒゼキヤは全く無頓着なんです。自分自身が裁きを受けずに祝福されるならば、子孫の時代にどういうことが起ころうが関係ない、そういう態度ですね。自己中心的と言われても仕方のない、そういう反応をヒゼキヤはここで見せているんです。ヒゼキヤの子孫のこと、将来のことを考えない態度っていうのは、後継者であるマナセの時代に早速花開きます。ヒゼキヤが死んで、マナセが次の王様になったとき、マナセは12歳です。すなわち、今回病気が癒された後で生まれた王子。だって15年、寿命が伸びたわけでしょ。で、死んだときに12歳の息子ですから、病気が癒された後に生まれているんです。 ヒゼキヤ自身は立派で信仰的な王様でした。それは間違いありません。しかし彼は自分の子供たちや子孫にその信仰をどう伝えていくかということについては、先ほど申し上げた通りあまり真剣に考えてなかったんですね。今この自分のこの時代、今この瞬間がどうかっていうこと、それは彼は一生懸命考えて神様に忠実に生きようとしました。失敗しても悔い改めて神様に従い直そうとしてきたわけですね。しかし将来に祝福を残すために、将来の人たちも神様に忠実であるためにという視点は欠けていたんですね。そのおかげで後継者育てに彼は失敗します。マナセはお父さんが取り除いた偶像礼拝や占い、まじないの類を復活させて、自分の子供を犠牲として偶像の神々に捧げる、あるいは聖書の神様のための神殿の中に異教の神の祭壇を設けるなどということをやりました。おじいさんのアハズがやったことそのまんま復活させたんです。せっかくお父さんがね、おじいちゃんのやったことをカバーしてその偶像礼拝、異教礼拝を取り除いたのに、またおじいちゃんがやったのと同じことを復活させてしまった。これがマナセなんです。そしてユダヤの伝承によりますと、彼は自分を批判する預言者イザヤをノコギリ引きにして殺すという、残酷な方法で死刑にしてしまいました。その他多くの残虐行為をマナセは行ったんです。南王国史上最悪の王様の一人です。最高の王様が最悪の王様を生んだんです。そのため神様は南ユダをバビロンによって滅ぼすという計画をもう取り消し不可能な決定事項となさいました。事実、やがてバビロン捕囚が現実のものとなります。麗しい都エルサレムは占領されて、ソロモンが建てた神殿も破壊されてしまいます。そして多くの財宝とともに多くの民がバビロンの都に引かれていってしまったんです。ヒゼキヤが自分だけでなく将来のこと、子孫のことも考えてマナセをしっかり教育しなかったことが悔やまれますね。ヒゼキヤが癒されたおかげでマナセが生まれたんだということを考えれば、こう言っちゃなんですが、癒されたことが本当に良かったのかどうかとさえ思わされます。ではここから私たちは何を学ぶんでしょう。以上これにて終わりだとね、どんよりした気分で皆さんこれから家に帰ることになりますから、ここから神様の祝福、神様の励まし、慰めをいただきたいと思います。今回の箇所で私たちが学ぶこと、一言で言いますと、それは恵み主義で生きていこうということです。恵み主義、これに対する言葉は成果主義です。成果主義でなく恵み主義で私たちは生きていくんです。成果主義に陥らないようにしようということをここから私たちは受け取りたいと思います。ヒゼキヤの傲慢の理由は、本来一方的に恵みによって与えられた神様の祝福を自分が立派だから与えられたんだと、そんなふうに誤解したところから生まれました。もしも救いや祝福が人間の良い行いに対する報酬、ご褒美だとしたら、私たちは自分自身を誇ることはできるでしょう。しかしそうじゃないんですね。神様の救いとか祝福とかはあくまでも神様の恵み、すなわち神様からの一方的な選びと施しによって与えられるんです。ということは、様々な問題や苦しみを自分が悪いから、あるいは劣ってるからだと捉えることもまた傲慢の一種だということができます。 自分が今祝福されている、こんなにハッピーなのは自分が良い行いをしたからだと考える、これは傲慢だ、高慢であると申し上げましたが、逆に今自分は大変な状況の中にある問題だらけだ、これは自分が悪いからこうなったんだ、自分が劣っているからこうなったんだと考えるのも実は高慢な考え方なんです。なぜならばどちらも自分のおかげでハッピーになった、自分のおかげで悪くなったと考えているってことですよね。つまり自分の行い、人間の行いによって神様から祝福を引き出したり止めたりすることができるって考えている点で傲慢なんです。自分は神を動かすことができる、そう考えている点が傲慢なのです。自分が良ければ祝福され、自分が悪ければハッピーでなくなる、これが成果主義です。ただ罪や失敗のせいで問題や苦しみがやってくることも実際にあります。例えば暴飲暴食を繰り返して健康を害したとしたら、それはやっぱり自分の行動が招いた苦しみですよね。車に乗ってスピード違反してね、それで事故を起こして大怪我した、それはやっぱり自分が招いた苦しみでしょう。そのような罪の結果与えられる苦しみの場合には、悔い改めに導く教育的指導として神様が苦しみをお与えになるわけですから、これは自分の罪の結果、自分がやった行いの結果、今苦しんでるんだよっていうことが分かるようにしないと意味がないわけですよね。ですから罪の結果与えられる苦しみの場合には、自分がやったこととその苦しみの間の因果関係がはっきり分かるように神様はしてくださいます。そして代わりにどうしたらよかったのか、これからどうすればいいのかということも教えてくださいます。例えばバビロン捕囚というのは、南王国の王様や国民が神様の命令を無視して神様を捨てて異教の神々を礼拝し、さらにそれを悔い改めなかった、その罪の結果与えられたんです。バビロンに捕囚されたユダヤ人たちは、自分たちがこうなったのは偶像礼拝の罪、モーセの律法を無視した罪、その罪のせいだということを正しく理解し悔い改めました。そしてやがて神様の恵みによって再び約束の地に戻ることができるようになったとき、ユダヤ人たちは今度こそ自分たちは神様の命令を熱心に学んで、それを守ることを第一としなければならないと考えました。律法学者エズラなどを中心として、こう律法遵守運動っていうのが展開されていくわけですよね。神様の恵みによって救われた私たちクリスチャンにとっては、罪に対する罰としての苦しみでさえも、神様が私たちを愛さなくなったという印ではなくて、なお神様は私たちを愛してくださっているということの印になるわけです。ですから私たちは成果主義の信仰ではなく恵み主義の信仰を保ち続けましょう。私たちがどうであれ、神様は私たちを愛してくださっている、私たちを祝福しようとしてくださっている。もちろん罪を犯せば、それに気づかすための教育的指導としての苦しみが来ることはあるけれども、それは私たちが神様に愛されなくなったという意味じゃない。どんな時もどんな状況にあっても私たちは神様に愛されているんだということを信じ続けましょう。それは私たちが立派だからではありません。神様が私たちを選んでくださったからなのです。その時私たちは神様や他の人に対して高慢で鼻につくような態度を取ることをしなくなるでしょう。 だって自分の立派さによって祝福されているわけじゃないのですから。と同時に在籍感や劣等感に苛まれたり卑屈な態度を取ったりすることもなくなるでしょう。なぜなら神様に選ばれ愛されているのですから。というわけで私たちは成果主義に陥らないようにしましょう。そして恵み主義で生きていくってことは、私たちが感謝を忘れないで生きるようになるっていうことです。感謝を忘れないで生きていきましょう。成果主義ではなく恵み主義で生きるようになった人は、神様に向かって、そして他の人に向かって感謝の言葉をたくさん使うようになります。自分が一番上の存在ならば、神様や他の人がどんなに自分に良いことをしてくれたとしても、それはそうするのが当然ですよね。私一番上なんですもん。みんな私に貸し付いて私をハッピーにするために存在してるわけですから、そうするのが当たり前。してくれたからといって別にありがたかないわけですね。むしろあれもしてくれない、これも不十分だ、そんな風に不平不満を抱くようになります。自分の思い通りに動いてくれない周りの人たちを責めたくなってくるんですね。自分が上に行くと、上に行けば行くほど私たちは不平不満が大きくなります。だってほとんどの人は私たちの思い通りに動いてくれませんから。そうすると不平不満、感謝どころか不平不満でいっぱいになるわけです。しかし恵み主義に生きている人は、自分が一番上だなんて思わないわけですね。今置かれている状況や自分が体験したさまざまな良いこと、それを怒って当然、してもらって当たり前、そんなふうには思いません。そして、はあ、こんなこともしていただいた、こんなこともしていただいた、感動し喜びに満ち溢れます。そしてその喜びを言葉に出してありがとう、ありがとうございます、感謝することができるわけです。以前カウンセリングの学校で働いていた時に、よくセミナーの最後に受講生に目を閉じていただいて、こう私がですね、ゆったりといくつかの言葉を語ってそれを聞いていただくというワークショップを行うことがありました。やってみましょうかね。私のセミナーを受けた方はね、聞いたことあるかと思いますけれども、受けてない方も多いです。やってみましょうか。じゃあちょっとね、目閉じてください。楽な姿勢でね、座ってください。メガネ外していただいてもいいし、外さなくてもいいし、とにかく楽な姿勢をとってください。呼吸に意識を向けましょう。入ってくる空気、出ていく空気、これからいくつかの言葉を私が語ります。その言葉自体は特に意味があるわけではありません。ただその言葉を聞いてください。そしてその言葉を聞いて皆さんに何が起きるか、そこに意識を向けましょう。何かの感情が湧き出してくるかもしれません。何かの場面を思い出すかもしれません。誰かの顔が浮かんでくるかもしれません。体の一部がしびれたり温かくなったりするかもしれません。あるいは何も起きないかもしれません。たとえそうであっても、何かを自分で引き起こそうとするのではなくて、言葉を聞いて何が起きるか、そこに意識を向けましょう。 それでは始めます。辛い思いさせたね。苦労かけたね。申し訳なかったね。頑張ってきたんだね。よくやったね。ありがとう。我慢してくれてありがとう。頑張ってくれてありがとう。ここにいてくれてありがとう。生まれてきてくれてありがとう。生まれてきてくれて本当にありがとう。はい、ゆっくり目開けてください。というのはもう少し時間かけてやるんですけど、はい、セミナーでね、実際にこれやりますと、多くの方が涙を流されたりなさいます。中にはもう年配の男性でおえつを漏らされるほど泣かれる、そういう方もいらっしゃいました。それくらい聞きたい言葉だったんでしょうね。生まれてきてくれてありがとう。まあ、ちっちゃい時には言われたかもしれませんけどね、大人になってなかなか言ってもらえる言葉ではないですね。でもご存知だったでしょうか。皆さんがこの事情にこうやって生まれて、そして今生きているというのは神様の奇跡なんです。神様がそれを望んで皆さんはこうして生きていらっしゃるんです。神様は私たちがここにいること、あなたが今ここに生きていること、それを喜びまた感謝してくださいます。ここにいてくれてありがとう。皆さんは神様が創造した素晴らしい作品です。そしてイエス様が命を懸けて買い戻すほどに高価で尊い存在です。自分がここにいるのは神様がそれを望んでくださって置いてくださったのだ。私たちは本当であれば滅ぼされても仕方のない存在かもしれない。でもそれでも神様は私たちを選んで救い生かしてくださっている。そのためにイエス様はご自分の命を捨てても惜しくないとさえ思ってくださった。そのことに気づいた私たちは、人がしてくださること、神様がしてくださる一つ一つのことが当たり前でないことを知って感動を覚え感謝するんです。私たちも意識して当たり前ではない祝福を探し出しましょう。そしてそれに対して感動して神様や他の人に向かって感謝の言葉を伝えていきましょう。言わなくてもわかるでしょとは思わない方がいいです。伝わりません。ちゃんと言葉に出して伝えていきたいですね。というわけで恵み主義で生きていこう。二つ目のポイントは感謝するよということです。そして三つ目は他の人のことも考えましょうということです。感謝というのはありえないようなことをしていただいたという感動から生まれるということを申し上げました。 恵みを体験して感動したならば、それを他の人にも伝えたいという思いが、私たち人間の中に自然に湧き上がってきます。恵みに感動している人は、自分だけではなくて、他の人の幸せや永遠の運命について、無頓着ではいられなくなってくるんです。ところがヒゼキヤはいつの間にか高慢になってしまって、自分が祝福を体験すること、奇跡を体験すること、それは立派な自分にとっては当然だと思い上がってしまったわけです。そこでヒゼキヤは恵みを体験した感動を自分の息子や国民に伝える意欲を持つことができませんでした。レフトビハインドという小説や、またそれを元にした映画が作られました。皆さんご覧になった方いらっしゃるでしょうか。これはティム・ラヘイという人、アメリカの牧師だった方です。もう亡くなりましたけれども、この方の原作を元にして作られた映画です。この映画というのは、あるいはこの小説というのは、教会が軽挙された後の時代を描いています。軽挙というのはね、ある日ある時、今日かもしれないし、千年後かもしれませんが、ある日ある時、地上に生きているすべてのクリスチャン、また死んでしまったクリスチャンが復活の体に変えられて、いきなりこの地上から消えてしまうこと、天に上げられてイエス様に迎え入れられて天国に入れられること、これ敬挙というんですね。携帯電話の敬に手を挙げる挙手の挙と書きます。ある日突然世界中からクリスチャンが急にいなくなったらどうなるだろうかっていうパニック状態を描いたのがこのレフトビハインド。大変ですよ。だって飛んでる飛行機2人ともパイロットがクリスチャンだったらどうなります？高速道路ビュンビュン飛ばしているその車の中でクリスチャンが運転している車はドライバーがいなくなるわけですよ。政治的経済的にも大混乱がやってくるでしょうね。まあそういう状態を描いているのがこのレフトビハインドっていう小説映画なんです。でこれを作ったティム・ラヘイという牧師さんですが、彼は聖書学者として有名なだけではなくて、大変熱心な伝道者としても知られていました。そして伝道に対するその強い思いが湧き上がってくる理由について、ラヘイ先生は若い頃から聖書の予言について興味を持って、それを熱心に研究したせいだと語っておられます。世の終わりが来ると世界は大変悲惨な状況になってしまうんです。そして最終的に多くの人たちが火の海、火の池と呼ばれるゲヘナという場所に落とされて永遠に逃れることができない苦しみに遭うことになります。それを逃れる唯一の手段はイエス・キリストを信じて罪を許されることだけです。失われようとしている魂に対する深い愛がラヘイ先生を伝道に駆り立てました。自分はもう天国行き決まってんだからいいやではなくて、まだイエス様を知らない人たちにイエス様を伝えなければ、愛の思いで伝道に対する情熱を持つようになられたわけです。ただしラヘイ先生は信じないと地獄に行きますよと人々を脅して伝道したわけではありません。ラヘイ先生の原動力は、本来なら自分も罪のゆえに火の池に落とされるはずだった、そんな自分を神様がわざわざ選び出してくださり、愛してくださり、許してくださって救ってくださった、その感動、そのためにイエス様が命を捨ててくださったんだというその事実に対する感動、これがラヘイ先生を他の人に向かわせる原動力になったわけです。私たちも自分がどんなに大きな愛、恵みによって今神様の子供としてクリスチャンとして生かされているのかということについて、もっともっと学んで感動して感謝と喜びに満ち溢れたいと思います。それが自分の家族や友達やまだ知らない人たちに対する幸せをその人たちにも届けたいという思いを生み出します。さらに 救いを味わってもらいたいという愛の思いを生み出します。ヒゼキヤは大変立派な王様でした。私たちも神様の言葉に忠実に従う、その彼の良い姿勢を学ぶとともに、心が高ぶらないようにいつも自分の内面や行いに気をつけて、恵み主義で生きていくようにということを常に自分に語り続けていきたいと思います。今週もたくさん神様の恵みを発見して感動していきたいですね。お祈りしましょう。天の神様、今日改めて私たちが恵みによって生かされていることを確認しました。一人一人考えられないような奇跡が私たちの周りに張り巡らされているということを気づかせてくださいますよ。感動させていただくことができますよ。それによって私たちが感謝の思いに満たされ、それを口にし、さらに他の人々へ愛の行動をしたいという思いに満たされますよ。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。それではお祈りしましょう。